はようございます。グッドモーニングバイブスです。損失回避バイアスっていうバイアスがありまして、この種の話も、最近頻繁にしているんだけど、ですね、多分このことはね、グッドバイブスでイリュージョンということがことをよく、テーマに上るんですが、その度に僕はこうバイアスっていうものを連想するせいで、多分何度も何度もバイアスっていうことを考えているうちに、一時流行ったというか、今でもかなり主流なんですけど、高度経済学でなんとかバイアスってよく言いますよね。認知バイアスっていうのが総称なんですが、これの話を思い出すんですよね。だからこの話をすることが多いんですが、で、損失回避バイアスというのは、これも私たちにとっておなじみの感覚で、要するにですね、人は、得をするというよりは損をしたくない、損を確実に回避するための、行動力はです、行動意欲は、同量の得、これを数値化するのは難しいんですが、高度経済学は金額を出してくるんでね、分かりやすいんですが、同量の額ではダメなんですね。つまり1万円の得のために、1万円得するためのモチベーションというのは、損失を回避するためであればですね、5000円の損を回避したいというのと、釣り合うと言われてます。2倍なんですね。損を回避したい気持ちは、数値に置き換えると2倍強くなる。これって合理的ではないですよね。少なくとも経済学的には合理的ではないですね。なぜならば、トータルで見るとどっちも同じ金額の得とも言えるので、1万円得するか5000円得するか、どっちを取るかって言われた時に、常に5000円の方を選ぶっていうのはおかしいですよね。こういうことなんですよ。借金5000円をチャラにしてくれるって言われると方がの嬉しさはですね、1万円くれるって言われるのに匹敵する。明らかにこれはおかしいですよね。ところが人間の性質はそういう感じなんで、だからなんですが、だからこれは数値化できませんけれども、今よく、テレビとかで、危機感が足りないって言われるのはこのせいなんですね。私たちは危機感に訴えるのが一番こう人を動かす上では手っ取り早い。何しろこう報酬の2倍のモチベーションを持てることになってるので、2倍というのは数値化を実験でした場合の話であって、常に絶対2倍とかいうわけではないし、何でも数値化できるわけではないんですが、優位に そこには差があるということなんです。損失回避バイアスと言います。で、危機感を煽るというか、危機感に訴えるというのは、人を動かすには多分今のところ最良の戦略だと思われているんですけれども、それによって動かされている人の心理を思うとですね、結構そのいい方法とも言えない。つまり大抵の人はこの損失回避バイアスをすでに持っているので、何も危機感に訴えられなくてもその人は危機感で動いているわけですね。そうするとそこにさらに強い危機感をこうぶつけることによって起こることは、回避対回避のあれは何て言ったかな、レビンだったかな、なんかあったんですよね。葛藤という、心理学の葛藤の古典的な研究で、回避対回避に持ち込まれてしまうんですよ。この状態って大変ストレスですよね。もともと回避したいことがあるのに、危機感を促されることによって、もっと強い回避しなければいけないものを持ち出されるために、 もともと回避したいものを回避できなくなる方を選べっていうことになるんです。これは完全に、葛藤対葛藤、回避対回避の葛藤という構図そのものでですね、あの研究は大変私は良かったと思うんですよね。古典的なんですけれども、人は回避回避の葛藤、回避それに対して接近接近の葛藤というのもあって、まあ、2つの欲しいものがぶつかって葛藤するってやつですが、これを買い物で永遠悩む人もいるんで、違いには言えないんですけど、私は極めて多くの人の葛藤というのは回避回避だと思うんですね。で、なんでそうなるかというと、さっき言った通り、その損失回避バイアスがあるから、まあ、回避回避になりやすいと。今私たち一番そのことで悩んでるのが、仕事をするのは、違う、収入が得られないという状態は回避したい、是が非でも。一方で、外出するのも回避したい。で、まあ、外出せずに仕事できる場合はテレワークとかでこの問題は解決ある程度するんですが、外出しないでは仕事にならないケース、まあ一つには例えば、よく言われている通り飲食店もそうですが、お医者さんもそうですね、特に歯医者さんとかかな、であるいは理容師とか美容師の人とか、テレワークで髪切るというわけにいかないので、回避したいのは何か、売上が伸びないという事態を回避したい、収入ゼロという事態を回避したい、対、よく言われている通り危機感を持つ、つまりコロナにかかる危機感を持つと、これも回避したい、で回避対回避になるわけですね。で、押し切ることをみんな目指すんですよ。最初の不安、つまり不安と恐れなんですが、お金がなくなるという不安を、コロナにかかるという不安で押し切れと、そういうこれはメッセージだと思うんですが、これが私たちのこう社会ではですね妙に多い。例えばそうですね、昔から子供がよく言われることは、勉強をしないで怒られるという恐怖を回避したいということで、まあ、勉強するということになるわけですね。それは不安を不安で押し切れという考え方なんですけど、要するに危機感を持つというのはそういうことですよね。怒られるという不安を、勉強したくないという、勉強をするという不安、どっちもあるわけなんですけど、怒られるという不安を強く持つことでですね、あるいは学校に落ちるという、試験ですね、受験で落ちるという、こう不安を危機感を強く持つことで、その勉強が怖いという恐れを押し切ろうと。なぜこれをですね、みんな普通に人に言うのかが、まずかなり違和感が昔からありました。これを他人に言うっていうのはなかなかのことだと思うんですよ。私多分ですが、もう100回からもっとはるかにしていると思いますが、セミナーでグッドバイブスをに出会うはるか以前から100回以上は絶対やってたと思うんですが、時間管理でこれを言いたくなかったし、多分ダイレクトに言ったことはないつもりなんですよ。不安を不安で押し切るように、これをモチベーションとするという、一見時間管理とかはそれ以外に方法ないかのように思われやすいんですが、そうは思えなかったし、まあ決してグッドバイブス的だったわけではないですけれども、自分がすごく習慣化習慣化と言っていたのもですね、この回避回避の葛藤で前へ進むっていうのをそれこそ回避したかったわけですね。これをやるというのはみんなとても嫌だと思うんですよね。非常に単純に本を書くとか本を売ることすらこれに入っていくんですね。最近思うんですが、 病気になるということや失敗するということで、特にこう割と有名な人が自覚が足りませんでしたとか言って謝ってるのを見ると、しかもこれはですね、これはちょっと我が国特有かなと思うんですけど、損するとか損失を被るということは恥ずかしいことだという感じってありません？あれは罪悪というよりは羞恥ってものを感じるんですよね。もう人として恥ずかしいとかって言うじゃないですか。私はあれも非常に苦手でですね、ただそのこれをひたすら苦手にしているとだんだんこもってしまうんですけれども、損失の一つにですね、損失をすると恥ずかしいというのがあるような気がするんですね。そうすると病気になるのが恥ずかしいということになりかねない。だからまあ自覚って言葉が出てくるんですけれども、きっと、本ってですね、これ出したことのない人にはちょっと理解しがたい感じかもしれませんが、売れもしない本を出すのは恥ずかしいことだっていう雰囲気ってあるんですよ。そういうことを現に、おっしゃる方もいるんです。売れもしない本を出すのが恥ずかしいっていうのは大変難しい話で、書く側にしてみればですね、それはその売れる本だけを書きたいんだけれども、ある意味では、それが分かれば全然苦労はなくて、100% ギャンブルとは言いませんけれども、やっぱりあれはですね、株式投資とかなり似てるところがあると思うんですね。書いてる時と本が製品化されるまでのタイムラグというものはかなりあって、今がまさにそうじゃないですか。この時期に出る本は普通、大急ぎで出されたものは別として、コロナの話を知るはるか以前に企画が始まっていたはずなんですね。今このタイミングで出しても絶対に売れない本ってまああると思うんですよ。それをいちいち具体例を挙げるのははばかられるんでやめますが、あるはずなんですよ絶対に。これは震災の時にも思ったんですよ。震災以前に立てた企画と構わない、そのままスルーしていけるのもありますけれども、震災以後にこの企画ではもうどう考えても売れはしなくなるという、それが分かれば、ということは、それが分かるということは震災を、避けることができるってことになっちゃうんで、そんなことはないじゃないですか。全く逆もありますよね。ずっと昔から原発の問題を、取り上げてこられた人が、震災をきっかけに激しく注目されるということは現にあるわけですよね。だから失敗が恥ずかしいっていうことはですね、とても無理がある。それは一歩間違うと地震の時に東北にいるのは恥ずかしいになりかねない。でそんなことは誰も考えないじゃないですか。なぜかこう、ある特定の失敗は恥ずかしいことだというのがですね、非常にこうあるんですよね。そうするとやっぱりそこはすごくこう回避したい。さっきの2倍、利得の2倍のモチベーションが損失を避けるために湧くという。ただしこれは損失回避バイアスと言われている通り、極めて不合理な感覚なので、ここでモチベーションを高めない方が自分はいいと思うんですね。これを繰り返していて、得することはないんです、経済学的にも。明らかにだって5000円もらうのと1万円もらうのがどっちがいいですかって言って常に5000円選ぶということになるので、損得というのは損失参照点のところでお話した通り、非常に主観的なところがありますので、損だとただ感じてるだけで、実際にはそれが損からの回避なのか利得に回るものなのかは、不明なんですよ。というか全てを利得で考えた方がまだ合理的なぐらい不明なんですよ。損失参照点というのは、例えば自分が100万円を株に最初に投資したその100万円が損失参照点なんで、それは自分にとってはそういう数字がどこかに出るかもしれませんけれども、人から見ればそんなものはないわけで、イリュージョンですからね。つまり何をもってここがこう、損益分岐点ですって言える点って本当はないはずなんですよね。お金のことならば多少明瞭に出るかもしれませんけれども、 実生活の中でそんなことを出せるはずはないんですよ。この話はよくグッドバイブスでも出ますけど、作業分担をしていて、奥さんと私と、どっちの方が我が家に貢献しているかっていうあれですね、あれで損益分岐点を出すのはナンセンスで、よくこうそういう実験もあるんですけども、どっちもですね、奥さんも夫もお互いに、貢献度は自分の方が5割を超えていると考えてしまうので、足すと 100% を超えるんですよ。この段階ですでにこう、もしどこかにミニマムのラインを引いても無駄だってことが分かりますよね。最低限ここまでやるっていう、その最低限を下回ると損で、上回れば得だって考えるんでしょうけど、その最低限が人によってまちまちなわけです。で、一番下にしておけば、客観的かというと別にそんなことはないですよね。で、そもそもそのラインを、自分の頭の中で保持しているつもりになってるかもしれませんけど、そのラインは目に見えるものではないはずなので、毎日毎日記憶によってずれるんですよ。たとえそこに記録を残しておいてもずれるんですよ。家のことなんて一番わかりやすくて、家などというのは日々に劣化していきますから、毎日このラインを保っていれば大丈夫なラインとかはないわけで、そういうふうに考えていくと、その損失参照点というものは実は日々めちゃくちゃ動いていて、ということはですね、そのような点は最初からないんですよね。で、そういうものにでも私たちは、大変弱い。なぜならばその下と損とみなして、そこからの回避を、するように、頭が作られているからですね。で、その損失参照点を2つ用意してますよね。例えばその、収益がなくなるのが不安だというのバーサス、コロナにかかるのが不安だという、で、コロナにかかる不安をより強く持ってくださいというのが今出ているメッセージです。それによってこう元々の不安をこう払拭し、つまりお金がなくなるという不安を押し切って家にいましょうと。これ以上のことはほぼ言っていない気がするんです。で、だから それだとですね、この2つの不安は非常にこう重大なので、1つの不安の方は最初からないことにしようというので、補助金が下りるっていうことになったわけですよね。そうするとこうお金がなくなる不安というものは、回避されるので、国からの補助によって、これが確実になってるのかどうかが今議論されてますけれども、まあ、回避されるということになれば、コロナにかかる不安というものが強いから家にいることができるでしょうという理屈ですよね。で、なかなか私たちがそうなれないというか、まあ、極めて多くの人がそれでも、ステイホームになったと思うんですけれども、これってやっぱりですね、どこまで行っても回避の葛藤、しかも本当は2つじゃないんですよね。今は分かりやすい2つでしたけれども、外に出ないということによって、まあ、健康害するとかいろんな不安が増えてくるわけですよね。子どもの勉強がとか、その不安を全部一つの不安で押し切っていくっていうやり方が自分は到底うまくいく気がしないんです。これを私は大学受験の時にさせられそうになって、これでは絶対乗り切れないと思ったんでやめたんですよ。違う考え方で、まあ、大学受験は乗り切ったんですけど、もう一つ留学時もそうだったんですね。入学時も、勉強しないすいません、英語のが分かるようにならない不安というのと、年間で単位が取れるんだろうかという不安で押しつぶされそうになるんですよ、あれで、それを不安で乗り切るのはナンセンスで、私はそれは絶対考えないようにしたんですよ。これを考える人はみんな帰ってっちゃうんですよね。まあ、ほとんど全く教科書を開きもせず、絶対これは良くないなと思ったので、それはやめるようにしたんです。あれはよくよく考えてみると、その受験の時と留学の時というのは、グッドバイブスを我知らずですよ、実験した多分最初のタイミングだったかなと思います。とにかくそういうこう、不 不安で、もう一つの不安で、もう一つの、あるいは三つ以上の不安をこう押しつぶしていくというやり方をしても、それは3つ分より以上の不安が自分に残るというだけなので、決して行動的になれるものではない。多分だから今家にいる人というのはですね、何らかの意味でこうただひたすらコロナを恐れているから家にいるっていうわけではないような気がするんです。じゃないと多分、不安で不安でしょうがなくなって家から出ちゃうんじゃないかと思うんですね。このことを、結構軽く考えられている。パチンコとか話題になってますけれども、同じようなものだと思うんですよね。ああいう行動には何か、その人の不安というものが潜在的に別途ありまして、それを払拭するためにですね、外に出るんですよ、きっと。それなのに、家にいるときにひたすら不安を煽られるというのがですね、その人を家にいさせるいい方法になるような感じがしない。結局なぜ私たちが不安になるのかと、恐れを抱くのかというと、行動を起こすためなのですね。3F って何度も出してますが、逃げるのと戦うのと死んだふりをする、3つ目しか止まるっていう行動にならないんですよ。それは死んだように家の中にいるってことになりますね。戦うためには行動的になるし、逃げるというのはもう完全にこうどっか行くことになるじゃないですか。単純な戦略なんで、これはですね、だから不安になってステイするっていうのは元来ちょっと無理がある。多分そわそわしちゃうのは当然だと思うし、こう不安になったらステイしがたいと思うんですよね。だからどうしてもこのタイミングで一番必要なのは安心であって、だいたい安心している人ってステイしそうな感じがするんですよ。だから何らかの形で必要なのは安心であって、不安じゃないと思うんですね。今みたいにこうひたすら不安で回避の葛藤を使って、で家にいるっていう理論は一見広くこう説得力があるようなんですけど、すごくこう破綻した理屈のように感じます。